ルカ22の39から46。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そしてご自分は、弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいて、こう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。2004年に公開されました映画、The Passion of the Christ。これはイエス様のご生涯の最後の12時間を描いたものでした。それがあまりにも現実的に描かれていましたので、感覚の中にはそれを見て気を失った人が出たほどでした。で、イエス様が息を引き取られたのは午後3時頃でしたから、その12時間前といいますと午前3時。イエス様がゲッセマネの園で祈っておられた時でした。ですからゲッセマネの祈りのシーンからこの映画は始まっています。で、イエス様にとっての祈りの時というのは常に喜びに満ちたものでした。ルカ10章21にはこう書いてあります。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。聖霊によって喜びあふれて祈られたということが書かれていました。イエス様にとって祈りは喜びでした。それはイエス様にとって父なる神様との交わりの時だったからです。ルカの10の22というところを言いますと、すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。こうありますように、イエス様はご自分が神の御子であり救い主であることを人々に明らかにされたんですけれども、まずご自分の民族であるユダヤの人々がそれを受け入れませんでした。また故郷のナザレの町の人々もイエス様を退けたのです。そんな中でイエス様を一番よく知っておられるのは父なる神様でした。イエス様は人々の抵抗や拒否に会うたびに自分を一番よく知ってくれている父なる神様のもとに行って、その祈りの時を通して慰めを得たことだろうと思うのです。まあ、人間的な言い方をすれば、この世に来られたイエス様は父の家から見ず知らずの外国にただ一人使わされてきたような、そんな状態でした。イエス様にとって祈りというのは本国の父親と電話で会話をするような、そんなものだったと思います。それは楽しく嬉しいものでした。ところが今日の箇所の44節に、イエスは苦しみをもだえていよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちたと書いてあります。ゲッセマネでイエスの苦しみもだえて祈られた、苦しみの祈りを捧げていらっしゃる。 イエス様にとって祈りが苦しみだっていうのは、おそらくここが初めてでしょうね。ゲッセマネ、これは場所の名前ですが、この名前には油絞りという意味があります。オリーブの実からオリーブ油が作られるわけなんですけれども、オリーブ油を砕いて油を絞る。そういう油絞りの圧搾機のようなものがそこにあったんでしょうね。イエス様もまたこのゲッセマネ、油絞りという名前の場所でオリーブが油を絞り出すようにして血の汗を絞り出して祈っておられたのです。この祈りが終わりますと役人たちが剣や棍棒を持ってやってきます。イエス様を捕まえ大祭司のところに連れて行きました。一部の人々だけで真夜中に行われました不当な宗教裁判によってイエス様は死刑を宣告されます。そして夜が明けるとすぐにローマ総督ピラトのもとに送られました。総督ピラトは何の罪もイエス様に認めることができなかったのですけれども、群衆の声に負けましてイエス様を十字架に引き渡しています。イエス様はローマ兵から容赦のない鞭を受け、茨の冠をかぶせられ、散々に痛めつけられた後、十字架を背負わされてゴルゴタの処刑場に引かれていきました。十字架刑というのはこの世で最も残酷な処刑です。人に極限の苦しみを与えるものでした。でもその苦しみは午前三時ゲッセマネの祈りですでに始まっていたのです。ゲッセマネでイエス様はその苦しみを味わわれましたけれども、ではイエス様はそこでどんな苦しみを味わわれたのでしょうか。イエス様は何を苦しんだのでしょうか。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。イエス様はそう弟子たちに教えましたね。また弟子たちにこう言われました。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。そう言われたイエス様がご自分の身にこれから受けようとしている痛みを恐れて、そしてそこで苦しまれた、そうは考えられません。イエス様は不当な裁判の時にもローマ兵のあのむごたらしい鞭にも十字架のあの苦しみにも耐えておられるのです。イエス様が苦しまれたその苦しみはもっと別のところにあったのだと思います。それは何だったでしょうか。その答えは42節にあるように思います。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。この杯という言葉があります。イエス様はどんな杯を指してそう言われたのでしょうか。実は聖書には2種類の杯があります。一つは祝福の杯、あるいは救いの杯と呼ばれるものです。例えば詩編の23編の5節に、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れていますという言葉がありますね。これは祝福の杯です。詩編の116編の13節には、私は救いの杯を掲げ主の皆を呼び求めようとあります。救いの杯という言葉がそのまま出てきます。この杯は神様が私たちの人生を祝福で満たしてくださる、そういうことを言っています。でもう一つは何でしょう。これは神様の 怒りの杯、あるいは審判の杯と呼ばれるものです。イザヤの51の17にこうあります。サメよ、サメよ、立ち上がれ、エルサレム。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。この言葉は、神の都エルサレムが神様に背き続けたため、神様の憤りの杯を飲んで滅びていくのだ。そういう予言なんです。黙示録の14の12、そのようなものは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。そういう予言もあります。これは、反キリストに従う人々への警告の言葉です。イエス様が、この杯と言って、父なる神様に祈られた、その杯は、この二つ目の杯、神の怒りの杯、また審判の杯だったのです。では、神様の審判とは一体何でしょうか。それは、最終的には、神様から遠ざけられ、神様との一切の交わりを断たれるということです。イエス様は十字架の上で人類のすべての罪を背負われました。そして神様の正義の審判をお受けになったのです。そしてそこで神様との交わりを断たれたのです。神様に対してイエス様はいつも父よと呼んでおられました。ところが十字架の上でイエス様は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでおられます。正午から午後3時までのその3時間の間、処刑の場所であったゴルゴタ、そこは暗闇に包まれました。光である神様から切り離されてしまうときに、そこには闇しかないのです。この暗闇はイエス様が本当に私たちの罪を背負って、父なる神様から見捨てられたこと、神様から切り離されたこと、切り捨てられたことを表しているのです。神様を信じない人たちは、当然神様との交わりを求めることをしません。ですから、そういう人々は神様との交わりが断たれるということがどんなに恐ろしいことかということを想像すらできない。知ることができないのですけれども、父なる神様と一つであり、地上に来られても父なる神様との交わりの中におられたイエス様にとってみれば、それがどんなに恐ろしいことか、本当によくお分かりになった。だから、このように苦しまれたのです。人類を救うため、その罪を背負って、神様の審判を受ける。それが神様の御心であることをイエス様は十分に知っておられました。なのに、どうしてここで、父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてくださいと祈られたのでしょうか。いよいよ十字架が迫ってきた。それでそれを恐れたのでしょうか。そうではありませんね。この祈りはイエス様が父なる神様にその御心を問い直しておられる。それを確認しておられる。そういう祈りだったの。神様に従おうとしない人は、神様の御心を尋ねません。問いません。もう自分がこのままに突っ走ってしまうわけです。しかし、御心に従いたい、御心を行いたいと願う人は、一つ一つのところでストップして、もうすでに分かっていることであったとしても、父なる神様に、神様、こうなんですね、と、祈って、それを確認して、それから進んでいくのです。 イエス様は父なる神様に御心を確認なさり、そしてそれを確認なさると、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、そう祈って父なる神様の御心に従っていかれました。イエス様はこの時、私たち人間が犯すありとあらゆる罪が詰まった杯を飲み干されたのだと私は思っています。イエス様はそれを飲むことによって罪そのものになって神の審判をお受けになったのでしょう。コリント第2の5の21にこうあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様が正しい人であるのに罪人になったというのでなく、この聖書はイエス様が私たちの代わりに罪そのものになったと言っているんです。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあります。私の罪がイエス様に移された、イエス様の持っておられた義が私のものになった、私の罪とイエス様の義とが入れ替わった、交換されたというのです。イエス様はそのために神の怒りの杯をこの時に飲んでくださった。で、吸い越しの食事の時、イエス様は弟子たちに杯を与えて、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です、とそうおっしゃいましたね。イエス様が弟子たちにお与えになった杯は救いの杯、祝福の杯です。イエス様は私たちに代わって怒りの杯を飲み、私たちに許しや清めや神様の愛や恵みなど、あらゆる祝福がいっぱい詰まった救いの杯をくださったのです。逆に言えば、私たちに救いの杯をくださるために、この時神の怒りの杯を飲んでくださったのです。イエス様は、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、そう祈って父なる神様にお従いになりました。イエス様が御心に従ってくださった、このことによって私たちは救われています。もしイエス様がこの杯を私から取り除けてください、その祈りを父なる神様に対して押し通したとしたらはですよ、そういうことはなかったのですけれども、もしそうしたとしたら私たちに救いはなかったのです。しかし、私の願いではなく御心の通りにしてください、私たちはイエス様がそう祈ってくださったこの祈りによって救われています。本当に感謝しても感謝しきれないことなんですけれども、同時に私たちはこの祈りを覚えるときに、私たちもまたイエス様に習ってそのように祈らなければならない、そんな祈りを捧げるようにと招かれているんだ、これを忘れてはいけないと思います。イエス様の地上の生涯、その御業はそれによって人類を救うためのものでした。それと同時に、それはイエス様のご生涯御業によって救われた者がそれに習うため模範でもあったわけです。イエス様は弟子たちの足を洗ってくださいました。その時、私があなた方にした通りあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのですと言っておられます。ペテロ第一の2の20と21にはこう書かれています。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために 苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。イエス様が十字架で苦しんでくださったのは、私たちの救いのためです。しかし同時に、それに耐えてくださったのは、私たちの模範のためでもあったのです。もちろんイエス様を模範にすると言いましても、本当に私たちが互いの足を洗い合うとか、あるいは実際に鞭を受けたり、十字架を担いだり、そういうことではないと思います。イエス様の時代と私たちの時代では状況が全く違います。イエス様の模範に従うということは、イエス様のなさったことをただ表面で真似るということではないのです。イエス様の謙遜、忍耐、またイエス様の父なる神様への忠誠や信頼、そういうものを私たちの普段の生活の中で実行するということ。それがイエス様に習うということです。イエス様は私たちに主の祈りを与えてくださいました。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この主の祈りは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと続きますように、毎日毎日祈る祈り、日常祈り続けるべき祈りとしてイエス様与えてくださったわけですね。イエス様はこの祈りを私たちに与えてくださったときに、御心が行われますようにというこの祈りを毎日普段の生活の中で祈り求めなさいということを教えてくださったのです。御心を第一にするということは頭では分かっていますけれども、でも実際的には難しいことです。イエス様はそれをご存知です。だから私たちに日々御心が天で行われるように、地でも行われますように、そう祈るように教えてくださった。で、ある人が面白いことを言いました。これは主の祈りというけれども、イエス様が祈る祈りじゃなくて、弟子たちが祈る祈りだから、弟子の祈りと呼ぶべきだって。で、私はその時に、いや、これはイエス様が教えてくださった祈りですから、主の祈りでしょ。それと同時に、イエス様がこの祈りを一緒に祈ってくださるから、主の祈りなんだ。そう申し上げたわけです。私たちは自分だけで主の祈りを祈るんじゃないんです。私たちが主の祈りを祈るときに、イエス様は私たちのうちにいてくださって、イエス様と一緒に主の祈りは祈るんです。御心が行われますようにと、自分で祈ることができないときでも、とにかく祈り始めるときに、ゲッセマネの園で御心の通りにしてくださいと祈ってくださったイエス様が、私たちの内側で御心が行われますようにと私たちに祈らせてくださるのです。一緒にその祈りを祈ることができるのです。そのことを信じましょう。そしてゲッセマネのイエス様を覚えながら、御心を求めて祈っていきたい、そう願います。父なる神様、自分の願いが先に立ち、御心が行われますようにと祈ることのできない私たちのために、イエス様は、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈ってくださいました。この救い主イエス・キリスト、私たちの心に、生活に、人生に受け入れ、このイエス様と共にあなたの御心を願い求めていく私たちとしてください。私たちのため血の汗を流し祈ってくださった イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。